こんにちは。小さなマーケティング会社を経営するカラビナハート株式会社の森洋平です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では大手事業会社の経営経験を持ちながら現在経営コンサルタントをされている田村さん、野本さんと一緒に変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ2人が企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら、変革参謀のキャリア論についてと題してお送りいたします。本日本題に入る前に大事なお知らせが2つあります。なんと変革参謀がですね、書籍化になることが決定いたしました。すごい、おめでとうございます。すごいですね、書籍化になるんですね。本日この収録が放送される時点でですね、Amazon中心で予約が開始しているということです。ぜひ皆様にはですね、早速ポチポチっとですね、予約のほどお願いしたいと思いますので、お楽しみにしてください。ちなみにですね、これどんな内容になってるんでしょうか。
まず予約するにあたってタイトルなんですけど、
あ、そうだ、はい、
タイトルはこのポッドキャストの、番組名そのままに変革参謀という題名で、出版されます。内容は、シーズン1、2025年に放送した30回からえりすぐりの内容を、選定して、それを書籍化するにあたって、対話形式のままではなくて読み物として読めるように、少しこう再編集をして、ただ内容そのものはシーズン1で、野本さんと私とで対話した内容をそのまま踏襲して、そんな内容の200ページ弱ぐらいの本ですんで、2時間ぐらいとかで
お風呂の中で
そう、まさにお風呂の中で1日1冊にぴったりな本だと思いますので、
すごい楽しみ。これはそうなんですね。結構新しくあれですか、書き加えたこととかもあったりされるんですか。
そうですね、基本的にはシーズン1で話したことを再構成をしています、ただちょっとだけここはもう少し具体例があった方がいいよねとか、ここは少し言い方変えた方が、僕らここね、台本なしで即興でやってる部分もあるので、書き加えた方がいいよね、書き換えた方がいいよねっていうところもありますんで、まあ一度シーズン1を聞いてくださった方々の復習という意味でも、もしくは、新しくこう、変革というものを学び直してみたいなという方でもすごくいいものになっていますし、改めて変革参謀の書籍版を読んでいた上でポッドキャストをもう一回聞き返していただくっていうことをね、していただくと、また1日1冊じゃなくて、はい、1週間1ヶ月長年楽しんでいただける本になっていると思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
いいですね。ビジネスをやろうかなっていう最初の学生さんもきっと学びになるでしょうし、現在ビジネスをバリバリやってらっしゃる経営企画の方とか経営者の方にもきっといい内容っていうことですよね。
そうですね、
なるほど、これは楽しみ。ちなみに本が手元に届くのはいつぐらいになるんでしょうか。
ゴールデンウィークには書店に並んでいると思うので、4月の20何がしかには、
届く、
お手元に届くと思います。
楽しみ、これは楽しみにしています、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひ予約のほどよろしくお願いいたします。あとこれもう一つお知らせがあるということだったんですけど、田村さんからお願いしてよろしいでしょうか。
は
い
は
い、
もう一つの、お知らせはですね、この度、野本さんが、ローランベルガーを離れて、転職をするということになったので、詳しくはこの後野本さんから、はい、内容ご説明あると思いますが、野本さん、はい、いかがでしょう。
はい、
先に言っときますけど、はい、ポッドキャストは続きますと。
ポッドキャストどうするんですかって話そうかと思ってたんですけど、はい、先にもう言っていただ
けるんですね。まあ、ちょっとそこは、また後ほど言うものの、はい、これの公開日が4月の9日になっていると思いますので、もう働き始めて、まあ、10日ぐらい経ってるんですけど、何をするかというと、実は変革参謀という、ことをやる場所が変わるだけで、やること自体は実はあんまり変わってないと思います。まあ、 田村さんを今横にしてこの話をするのはドキドキしながら喋ってますけど、はい、実はですね、自動車部品メーカー、はい、なんて名前かというと、ソミックマネージメントホールディングスといって、自動車部品の足回りのすごく重要な部品の一つであるボールジョイントっていう、はい、まあこれ話すと長くなるんでまた割愛をしますけど、とても重要な部品の、日本でまあまあなシェアを持っている、お会社があります、うん。その会社は創業実は110年に今年なる、はい、もう戦前からあるような、会社なんですけど、ずっとそこは石川家という一家が経営をされてきたところで、もともとはそのホールディングスの下に中核事業会社のソミック石川という名前で、まず業界の方にはすごく有名な名前かなと思うんですが、そのソミック石川を中心としてグループ経営をしていく中で、自動車部品ではしっかりとお役に立てていると、業界の、世の中の。ただそれだけではなく、やはり、創業200年とか、もっと長いスパンで考えたときに、やはりそこの一本足からこう抜けていくっていうこともしなければいけないし、その抜けていくためのもう一つ二つの柱を立てていきつつ、全体の、これは自動車に限らませんけど、周辺環境がすごく難しくなっていく中で、でグローバリズムもどんどんどんどん進んでいく中で、経営の質っていうのも上げていかないといけないと。上場企業だと結構こう外からの圧力がかかって変革が必要っていう話もあるんですけど、この会社は非上場でやられているにもかかわらず変革が必要であると。この日本柱、あと質を上げていくっていう、こういうことをやっていこうとすると、やっぱり中でその外からのコンサルタントがとか、こう支援をしてくれるところももちろん手を組みながら、中でゴリゴリと、インサイダーとして変革を進めていってくれる仲間が欲しいですというような話をですね、これよくあるこう転職エージェントとかヘッドハンターとかじゃなくて、僕は人づてでここはお知り合いになったんですけど、その熱意がですね、すごいなと、ここまでやっぱり変革を志向するんだと言った時に、あ、ここの変革をリアル変革参謀として手伝ってみたいって思ってしまったんですよね。なんでもちろん今ローランドベルガーでいろいろとお支えさせていただいたクライアントさんにもいろいろ挨拶をしに行って、ご説明はした上で、こっちの方に一回ぐっと軸足を移して、変革参謀何年かかるか分かりませんけど、日本の基幹産業の一つである自動車産業の一角を担うその部品メーカーの変革っていうものを2回言いますけど、リアル変革参謀として支えていきたいなというふうに思っていますので、それもあってちょっと変革参謀自体はのポッドキャスト自体は続けさせていただくみたいな話もしていますし、引き続きですね、皆さんに、ちょっと言えること言えないこともね、次の会社はありはしますが、生々しさっていうのは多分より一層深まるかなというふうに思っていますので、楽しみにしていただきつつ、引き続きこの変革参謀を聞きいただければというふうに思っています。
なるほど。新しいチャレンジ、かつリアル変革参謀としての話とかも出てきたら、またどこまで話せるか、
ね、どこまで話せるか僕も分かんないんですけど、
はい、面白そうですね。すごいですね。これはおめでとうございますっていう言い方をしていいんでしょうか。
どうなんでしょうね。でも頑張ります。
そうですね。は
い、転職しておめでとうって言われること多いんですけど、別にこう嫌で辞めていくわけじゃないんですけど、今の仕事もすごくやり、今っていうのはベルガーデの仕事もすごくやりがいがあったので、おめでとうというより声をかけていただく方は、いよいよですねとか、また新しいチャレンジ頑張ってくださいっていうお言葉をいただく方がなんとなくしっくりくるかなって、声かけていただくのに偉そうで申し訳ないですけど、
なるほど、はい、これは楽しみですね。じゃあ
ありがとうございます。
なるほど。 なんでっていうか、もちろんさっきの話、自動車産業だったり、創業家の方とお話しされて決められたと思うんですけど、私からすると比較的2C 事業とか直近だといらっしゃったかなという印象を受けてたんですけど、はい、やっぱり一番の決まりはその熱意だったりされたんですか？
あ、もちろんその すごくこう熱意に打たれたっていうのもあるんですけど、皆さん僕は外食小売サービスの人だっていうふうに思ってらっしゃる、うん、特に森さんとかはね、うん、その時代からお付き合いをしているのですごく強いですし、今もどちらかというとこの変革三本の中では田村さんが製造業、僕がサービス業みたいな感じの役割になってるんですけど、実は僕一番最初松下電工、今でいうところのパナソニックなんですよね。もうすぐ50、まだ48なんですけど、50代になったらもう一回社長やりたいなって思ってたのは、もちろんまあ次は社長ではないんですけど、それ言ってなかったですね。 CSO、最高戦略責任者って大層な名前でやらせていただくんですけど、もう一回経営、事業会社の経営やりたいなって思っていると同時に、どこかでもう一回何かそういうこう製造業っていうところに何か突っ込んでいきたいなっていうふうに思ってた部分が一つあるのと、変革三本でですね、やっぱこう、まあ、僕はサービス業とかその外食業のことずっと言いますけど、田村さんがやっぱりずっと製造業の変革はねっていうことをお話しされるじゃないですか、
はい、
いや偉そうに変革参謀って、まあ、偉そうにしてるつもりはないんですけど、偉そうに変革参謀って言ってるのに、俺製造業の変革のことってあんまり語れないよなっていうふうに思って、なんかやっぱりもう一伸び、そこもできる変革参謀になろうっていうふうに思ったっていうのが、このポッドキャストの時にやっぱりそういう気持ちがちょっとずつ醸成されてったっていうのもあるんで、まあ本当に今回ローランド・ベグラに対してはわがままではあるんですけど、いい変革参謀になれるように頑張っていきたいなと思っております。
いや、これはもう頑張ってください、ぜひ、はい、田村さん的にというかローランド・ベルガーさん的にこのお話は、
いや今野本さんがこのポッドキャストがきっかけとなって転職を考えるようになった、いややんなきゃよかったなと思いましたけど、
本当ですよね。
でも冒頭野本さんがポッドキャストは続きますっていうふうに言った通りですね、うん、ローランド・ベルガーと野本さんの縁は切れないことになってるんです。なので、まあ、もちろん今後フルタイムの常勤の、勤務先は先ほどご紹介のあった自動車部品会社になりますけれども、ローランド・ベルガーとも非常勤の変革アドバイザーとして、引き続き契約を継続させていただいて、なのでこのポッドキャストも、ローランド・ベルガーの変革アドバイザーという肩書きも持って、引き続き、協力というか一緒にやっていきたいというふうに思いますし、さまざまな変革をこれからこのご転職先でいろいろご経験なさるんで、それは我々ローランド・ベルガーの変革支援チームにとっても非常に重要な貴重な財産なので、お互いのよりこう相乗効果を発揮しながら、それがまたその他のクライアント企業や日本の企業の皆様に還元できるように、このポッドキャストもより内容もさらに充実できるんじゃないかなと期待してます。
さすがです。素晴らしいプレッシャーが野本さんにちゃんと向かうように、なんかいいですね、激励のメッセージみたいな形で。
よくね、いろんな方がノートに退職エントリーって書いてるじゃないですか。あれをなんか音声でやって退路を断つみたいな感じになっちゃったなと思って僕もちょっと今この話を長くしすぎるのは得策じゃないぞって思ってはいるんですが、まあ何よりこれ聞いてくださってる方からなんだリアルになったらダメじゃんって言われないように、はい、別に手柄をせくことはないんですが、まあ頑張っていきたいなと思いますので、これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。それではですね、変革参謀のキャリア論についてのちょっと本題の方に入っていきたいと思います。今回もまた一つメールをいただきました。ラジオネーム社長の左足さんってことでですね、
左足なんです、
はい、いただいてます。ちょっと読み上げます。 現在大企業の経営企画で上司から重宝されており評価もされています。しかしこのまま会社の便利な歯車として終わっていいのか漠然とした不安があります。野本さんが経営の世界に飛び出した決定的なきっかけは何でしたか、と野本さん宛にこれいただいております。野本さんいかがですか。
僕便利な歯車として終わっていいのかと思ってやめたわけではないんで、はい、最初の多分松下電工にいた頃の話だと思うんですよね。で当時もうずっとね聞いててくださってる方もお分かりのことと思いますが、最初僕結局10年1ヶ月いたんですけど、うん、最初の丸5年が経営企画室の中にあるリサーチの舞台でマーケティングリサーチをやっていました。で後半5年が、社長のスピーチライターをしながらザ経営企画みたいな、まあ、戦略企画グループというところにいたんですけど、そうですね、まあ いろんなことが積み重なってっていうのがあるんですけど、一つは大きな会社で、まあ今東京にある会社とかだったら違うかもしれないんですけど、やっぱり当時は大阪府門真市に広大な工場と一緒になっている敷地の中に本社があるような会社で、僕の嫁さんもその会社の人で、うん、そうですか、はい、で、僕はずっとテニスをしてるんで、土日も会社のテニスコートで、はい、テニスをするっていうような生活だったんで、飲みに行くのも要は土日もで大阪に移り住んだんで、大学卒業して、うん、もう本当生活の全てが会社なんですよ、うん、でそんな僕がグロービスというグロービス経営大学院という、まあ、いわゆる MBA というところにパートタイムですけど行って、まあ、いろんなことを学んだり、いろんな人たちとお知り合いになって外の世界が分かったというか知るわけですね。あ、世の中って広いんだなとか、そのこのまま例えば経営企画に何年かいて、商品事業部の商品企画とか事業企画とか、あと買収した会社とか海外の連結子会社に行ってみたいな、なんかそういうのをずっとイメージしてたのが、あ、いろんなキャリアがあるんだなって思って、あ、外のキャリアっていうのはすごい大変そうだけど、なんかそれはそれでなんかすごいなって憧れみたいなのが一つあったんですよね、うん、で一方でですね、これは外から見ると全くわからないと思うんですけど、松下電工という会社は実は今はありませんと、パナソニックになったんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、三洋電機さんと一緒に、松下電機さんに、まあその時はもう名前がもうパナソニックとかパナソニック電工になってたんですけど、要は僕が愛してこう企業価値をありようと社長のスピーチライターを思いながら必死にいろいろ頑張ってそのために勉強していた会社が吸収合併されてバラバラにされるっていう、まあ、出来事があったんです。2012年かな、うん、の1月で、僕は2011年で、それが始まったのが2010年ぐらいに検討が始まってだったんで、まあね、まあ、当時は上場ギリギリしてたので、上場会社の企業価値を上げるんだ、そのためにもっといい会社にするんだって言った、とても愛していた会社が、外から見ると一緒なんですけど、中から見るとやっぱり、いや今思えばもしかしたらあの頃の僕はまだ子供だったなって思うんですけど、やっぱショックだったわけですよね、うん、って言った時に、そのショックと憧れとが相まって、そうだ外に出ようと、で昔々からいつかは携わりたいなと思っていたサービス小売外食の世界に飛び込むんだと。ただね、33ぐらいで行ったんで、いきなり皿を運んだり鍋を振れたりするまあできないことはないんですけど、子供もいたんで、ってした時にやっぱ10年腕を磨いてきたこの経営のスキルっていうのを磨き上げた上で、当時プロ経営者という方々が世に結構出始めた頃だったっていうのもあって、うん、よし俺はいつの日か、恥ずかしいですよね、恥ずかしいですよ、30そこそこのペーペーがプロ経営者になるんだって言って外に出て行って、なるんだと言って世に出て行ったと。でもいきなり事業会社に行くわけにもいかず、やっぱりこの経営の力っていうものを最大限に、うん、 伸ばしていくっていうのと、あとはやっぱりいろんな会社に自分の力を得てきた、まあメーカーで得てきた知見ですけど展開していきたいなっていうふうに思って、まあ戦略コンサルに行こうというふうに思ってご縁があったのがローランドベルガーということだったんで、なんかこう明確にはないんで、僕の場合はすごく特殊で、やっぱり自分が愛した会社がなくなってしまったっていうのがめちゃくちゃ大きかったんですよね、うん、それがすごくいいというか、あの出るにあたっては強烈な刺激になったので、うん、左足さんへの、うん、特にサジェスチョンはないんですけど、うん、まあ唯一僕から言えることは、いや意外と会社の歯車としては終わらないぞ、逆に言うと、うん、この後田村さんがまたね、この質問をどう料理されるのかっていうのは気になるものの、あのその会社の歯車にならないように精一杯まずはあがいてみたらどうかねと、うん、でそうならないためには勉強しなきゃいけないし、いろんなリスクも取りに行かなきゃいけないし、何よりもその会社のことを愛してないとその会社の歯車からは脱却できないと僕は思っているので、うん、好きで入った会社なんだから、いや分かんないですけどね、この人がどうなのか、うん、でも重宝されていて評価もされてるんだったら、そこをレバレッジにしてなんか外に出ることだけがね、聞いててもらって申し訳ないですけど道じゃなくて、中でしっかりと上に上がっていくっていうことも、まあ、ありだと思いますけどね、うん、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。なるほど、どうでしょう、答えというか一つ何か参考にはなった回答なんじゃないかなと思いました。ありがとう。そこででもローランドベルガーさんに行かれたっていうのもなんか面白いご縁ですね。
そうですね、
ここに至るっていう意味では、
はい、いろんなあの戦略コンサルティングファームさん、うん、あの失礼ながら受けさせていただいたんですけど、今回ですねこのシーズン2で多分ゲストに出てくる予定の人が面接官だったんですよ、
うん、ローランドベルガーさん受ける時の、
はいはい、
そうなんですね、
も
う
めちゃくちゃいい名刺くれたのその人だけだった。
あ、そうなんですか。
他のファームとかは全くくれなかった。
あ、そうですか。
で話もすごい盛り上がるし、はい、まあ、もちろんそのなんかケース面接と呼ばれるものをやるんですけど、うん、で入社してからもその人がメンターになってくれて、まあ、未だにその、ね、一緒の会社に、はい、あの僕離れちゃうんですけどいるんですけど、やっぱそういうこうご縁というか、うん、あここでこの人と働きたいなっていう人と出会えたっていうのはすごい良かったし、その人と未だにちゃんとお付き合いがあって一緒にこういうことができてるっていうのはすごく僕はあの恵まれてたなって思いますね、
うん、確かにローランドベルガーさんのなんか人間力っていうかそういうのを感じますね。
すごい、はい、ね、
面白い、あ
の面白い人が揃ってウエット高い社でございます、
はい、ありがとうございます。田村さん、ちなみにこの社長の左足さんの質問に対してどうでしょう、どう考えられますか。
今日はね、もう野本さんにほぼ言われちゃったんですけど、うん、あの多分マインドセットをどう持つかだと思うんですよね、うんうん、この歯車として終わっていいのか、うん、いやもういいわけはなくて、うん、だけど歯車になってしまうっていう状況を今改善できないと、あの、ね、転職してもまた歯車になっちゃうんですよ。
なるほど、
それはそうですよね。だって何かやってほしいこと、これを期待して人は採用するわけですから、うん、それを与えられた職務としてやっている限りは歯車なんですよ、うん、だから前回かな、なんかいつか言ったように結局作業なのか仕事なのかっていう話であって、言われたことをその通りにしっかりとした結果を出して褒められた、これね作業をしてるだけなんですよね。そこからさらに踏み込んで自分で何をするのかっていうことを常に考えている、なんかそこのこうマインドセット、まあマインドだけじゃなくて動作もですけどが備わってくれば、自然とあの今の会社の中でもきっと歯車にならないでしょうし、外に出ても一緒だと思う。例えば私はあの、コンサルタントでしたけど、入社してすぐに結構大きめのプロジェクトに配属されたんですね。でそれぞれ大きなプロジェクトっていうのは担当領域があるんですよ。例えばあなたは、例えばですよ、調達の現状を分析して改革のプランを考える。あなたは、例えば、会社の予算管理のあり方について。あなたはまた全然別で、 例えば営業について考えましょう、それぞれこう分担をしてやるわけですよ。それぞれにサブチームみたいなのがあってどこかに配属されるわけです。でしかも1年生ですから、それに対してじゃあこれとこれとこれやっといてねってやるじゃない、まあ、当たり前です、やるわけですよ。で帰っちゃう人なのか、そこで終わらない人なのかが僕大事だと思うんですよね。例えば僕は別に自慢したいわけでもないんですけど、例えばどこどこ担当でしたけど、空いている時間、土日も含めて 夜中も含めてその他のところ全部自分で勉強しました。資材管理分からなかったら本を買ってきて読んで勉強したし、それを見て自分たちの会社の報告書を見て理解もしたし、もし次にじゃあその資材管理なり調達の仕事が降ってきたら、やったことあるかのようにできる自信が僕はありました。すべての例えばプレゼンテーション資料、自分が作ったのは5ページかもしれないけど全100ページ僕は全部それを引き取って最後全部読んで勝手にメッセージ書き換えてましたからね、っていうぐらい全部自分ごととしてやると。だって明日は自分の上司は電車止まって来れないかもしれないし、お子さん熱出して病院送っていかなきゃいけないし、自分がプレゼンしなきゃいけないかもしれないじゃないですか。となっても僕は全ページプレゼンできる自信がありました、1年生の時から。っていうぐらいやってれば歯車とは思わないですよ。なので仕事をしましょうって僕は思います。
相変わらずの強強なエピソードありがとうございます。まあこれは先日私社員と話してて、もう田村さんはもはや参考になりませんって言われたんですけど、ただもうやっぱり強烈ですね。
確かに。
でもこの人、社長の左足さんのような今大企業 の経営企画で上司から重宝されてる、評価もされてるっていう方だったら、なおさら今の田村さんの話、やっぱり作業とかここお願いって言われたことで満足するんじゃなくて、もう自分が経営者だったらどうするんだっていう気持ちでなんかやっていただくとかが次のキャリアというか次のなんか一手になってくるような、そんな感じもしますね。
はい、あまり参考にならないかもしれませんが
いやいや参考になりますよ。人のレイヤーによってというか聞き手のレベル感を問われるっていうのがすごい思いました。いやー、さすが面白い。
だからあれですよね、僕もいろんなインタビューの一部に書いてもらって言ってることがあるんですけど、まあ、さっき言った MBA に行っている時代の恩師からですね、しかもなんか懇親会の席で酔っ払ったその恩師、君はこのままだと使えるやつとしてずっと生きていくことになってしまうから、うん、いやだって僕が上司だったら本当使えるやつがいていいなと思う、
うん、
でもそこから自分で飛び出していかなきゃいけないよと。彼はそれはやめろって言ってたわけではないと思って、そこまで厳密に酔っ払ってた。でもそれはさっきの憧れとともに僕の中には刻み込まれているんですけど、僕はやっぱり愛する会社がなくなったんで外には出たものの、そうじゃなくてやっぱりその部から出ていくとか、まあ、例えば僕の知り合いとかだと自分で買収案件やった会社に自分で行くとかいうことをやって、そのカンファタブルゾーンから飛び出すっていうのを社内で実現している人っていうのもたくさんやっぱりいるので、うん、まあもがけって話ですね。
ありがとうございます。これはなんかいいメッセージが飛び出たんじゃないかと思って本日はここで締めたいと思います。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に番組からのお知らせです。変革参謀当事者が語るリアルをまた聞きたいと思った方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。また番組ではお聞きの皆様からの質問疑問感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソード欄の Q&A 画面、番組へのメッセージはこちらから、 Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書くからコメント付きでレビューできます。このポッドキャストの書籍、変革参謀当事者が語るリアルが4月23日に発売されます。概要欄のリンクから予約できます。来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いてくれると嬉しいです。お相手はカラビナハート株式会社の森尾平と
ローランドベルガー田村誠一と
野本周作でした。